それでは黙祷を持って礼拝をお捧げいたします。豊かに住まわせ、知恵を尽くして互いに教え、互いに戒め、詩と賛美と霊の歌とにより感謝にあふれて心から神に向かって歌いなさい。アーメン。ご起立ください。賛美の305番をもって詩を終わってございます。幸いなことか、神に逆らう者の計らいに従って歩まず、罪ある者の道にとどまらず、
傲慢な者と共に座らず、
主の教えを愛し、
その教えを昼も夜も口ずさむ人、
その人は流れのほとりに植えられた木、時が巡りくれば実を結び、
歯を植えることはない、その人のすることは全て繁栄をもたらす。
神に逆らう者はそうではない、
彼は彼に吹き飛ばされるもみなら、
神に逆らう者は裁きに耐えず、
罪ある者は神に従う人の集いに耐えない、
神に従う人の道を主は指定してくださる、神に逆らう者の道は滅びに至る。
アーメン。それでは使徒信条をもって皆さんの信仰を告白しましょう。使徒信条、
我らは天地の造り主、全能の父なる神を信ず、我らはその一人を我らの主イエス・キリストを信ず、主は聖霊において宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、闇に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこよい光で生けるものと死にたるものとを裁きたまま、我は聖霊を信ず、聖なる合同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
章へ179番です。 ご着席ください。礼拝のために本日パーチクさんにお祈りをお願いいたします。
お祈りします。愛する天の神様、私たちをあなたの愛憐れみ許し、その恵みに感謝を捧げます。あなたの恵みが憐れみによって悔いた私たちの背けの罪をいつも許してくださってありがとうございます。どうか私たちの咎を私たちから全て洗い去り、作っていける私たちの罪から私たちを清めてください。イエス様の血潮で私たちを清めて、私たちを雪のように白くしてください。罪の許しとあなたの救いの喜びを私たちに与えてください。以前のものは過ぎ去り、新しくなりたい私たちを受け取ってください。主よ、あなたは私たちを孤児のようにしないと約束してくださいました。ペンテコステの日にエルサレムに来てくださった助け主聖霊様を私たちは待ち望みます。あなたは約束された聖霊を私たちに送ってください。イエス様、聖聖キリスト教会の働き人たちと成田エクレシアの人たちのためにお祈りします。どうか権威、力、威力、尊敬、勢いに満ちた神の働き人になりますように。知恵の言葉が与えられ、知識の言葉が与えられ、言葉に保証された信仰と希望と愛の道、成功の道、勝利の道に歩む力をください。癒しの賜物が与えられ、奇跡を行う力が与えられ、予言の言葉が与えられ、私たちが関わる全ての人々にイエス様の皆によって的確に働くことができますように、私たちを導いてください。しかし主よ、流れてくるニュースを聞き、また自分の今のありさまを図るとき、あんまり希望を持てないときがあります。キリストにあって希望を持ちます。
アーメン。
将来と希望は私たちの力で作り出すものではなく、イエス様から来るものだと信じ感謝します。
アーメン。
御言葉の計りで計る私たちになりますように、
教え
てください。
アーメン。
私たちによきパスタと可愛い先生をくださって感謝します。
アーメン。
先生たちの健康や経済も神様の中で守られますように。
アーメン。
いつも豊かな恵みで先生たちがいつまた出会えることができますように、
祝福
してください。またその御言葉を聞く私たちがそれを聞いて守り行うことができますように祝福してください。
アーメン。
だってクリスチャンの4人の子供たちを与えてくださって感謝します。
アーメン。
子供たちが御言葉を宣言するときに御霊によって言葉の意味が分かり、神様がくださる夢を持って神と共に歩む、神様に栄光を捧げる子供たちになりますようにお願いします。すべてのことに感謝してイエス様の御名によってお祈りいたします。
アーメン。
続いて賛美の427番を賛美いたします。
主の御手は、主の御手は、我を守り。
若者たちによる御言葉の捧げ物です。
バプテスマを授けていることがパリサイ人の耳に入った。それを主が知られたとき、イエスご自身はバプテスマを授けておられたのではなく、ゲルサ人であったが、主はユダヤを去ってまたガリラヤへ行かれた。しかしサマリアを通って行かなければならなかった。アーメン。Now Jesus loved the Pharisees at heart, that he was gaining and baptizing more disciples than John. Although of us, it was not Jesus who baptized as the disciples. So he left Judea and went back from to Galilee. Now he had to go to Samaria. Amen.
ハレルヤ、一部天のお父様、あなたの皆をお褒めたたえ、感謝いたします。心で願っていれば人の耳に聞こえない私たちの願いは主には聞こえるということを、あなたはわざわざイエスはサマリアを通って行かれた、この言葉を通して私たちに証ししてくださったことを感謝します。今の御言葉を宣言しているこの若者たちが本当に主に心の底から願いを捧げて、そしてわざわざサマリアを通って行かれたイエス様が彼らを通ってくださいますように、主よ、あなたが祝福してください。御言葉の高さ広さ深さを知り、その御言葉が意味するそのもろもろを信じて、そして御言葉が織りなすはっきりとしたその世界を体験できますように、主イエスキリストの皆によって祝福しました。
アーメン。
それでは本日のメッセージです。今日恵みをいただく御言葉はルカによる福音書24章49節から53節です。ルカ24章49節から53節。それでは宣言いたします。さあ、私は私の父の約束してくださったものをあなた方に送ります。あなた方は意図高きところから力を着せられるまでは都にとどまっていなさい。それからイエスは彼らをベタニアまで連れて行き、手を挙げて祝福された。そして祝福しながら彼らから離れて行かれた。彼らは非常な喜びを抱いてエルサレムに帰り、いつも宮にいて神を褒めたたえていた。
アーメン。
じゃあ 一言お祈りいたします。ハレルヤ、愛する様、あなたが祝福のその姿勢のまま天に上げられ、そして祝福の姿勢を保って今私たち迎えておられ、やがて来れる時その祝福の姿勢で来られることを感謝いたします、はい、我々ともどもは今日もあなたに導かれ祝福されて、今こうして喜びの礼拝をお捧げできるこの幸いを感謝いたします、はい、どうか今主よ、この取り次ぐしもべの唇、また聞く一人一人の耳を清めて、あなたのその祝福、あなたの御言葉、その命そのものを豊かにいただき尽くすこの時とならせてください。この聖なる幸いなら幸いになる主を感謝して、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。ハレルヤ、
アーメン。
イエス様は我らの主、また私たちを祝福してくださった、私たちは誠に幸いな者たちです。
アーメン。
来週はですね、いよいよペンテコステ聖霊降誕日になるんですけども、このルカの福音書の最後の、ね、最後開いたんですが、これまさに聖霊降誕の前ですね、イエス様が祝福の姿勢で天に上げられて、そしてその10日後に聖霊降誕日を迎えるですね、聖霊が来ると私たちは変えられます。まず唇が変えられます。立ち振る舞いが変えられ、そしてどのように変えられるか、これは力強いイエス・キリストの証人、イエス・キリストを証しする者としての力を、ね、いただく、それが聖霊充満の目的です。聖霊が来ると、ね、罪について、義について、裁きについて、その誤りを的確に認めさせることができるようになり、また聖霊によって私たちは、ね、識別力が与えられます。人生諸々で、ね、過ちや間違いを犯すことはなくなっていきます。それは本当に私たちがクリスチャンとして清い者として、神のことになっていくために、そして摩擦的確にイエス・キリストの栄光を世に表していくためです。もう時期50節を迎えます。今この時どのようにして私が備えていくべきかを、今日見ていきたいと思います。
聖霊が意見をしている人たちの中に堕落して悪霊に仕える人たちがすごく多いです。だから見事話して、なんか権威から威力そんで勢い、奇跡収集不思議、そればっかりを追求する人たち、私は非常に危ない人として私は見ているんですね。だから見言葉がない、礼拝のその態度も良くない、それなのになんか夢を見ましたとか、こういうことを夢を見たって言ってるんですけど、これってどういう意味ですかとか、このね見言葉を保証しないその世界をこうなんか探りたい、見たい、知りたい、どういう人たちが教会にいるんですね。いるんですけど、今まで私のこの牧会の中で体験したこと、見言葉なしでこのね権威力から威力尊厳勢いを欲しがったり、奇跡印不思議を欲しがる人で、あとよくて終わる人がいない。だからイエス様が、奇跡印不思議これを私たちに残してくださった、その理由も分かってない。なんでイエス様が私たちに権威を与えたのか、権威力威力尊厳勢いを与えてくださったのか、そして、ね、私たちのその権威力威力尊厳勢いを持って宣言した御言葉によって、なんで奇跡印不思議が起きるか、そのこの二つの言葉のこのね関わり関連性を知らない人が、こういうものを欲しがるとどうなるかって言ったらね、悪霊に使われやすくなってしまうんですね。権威から威力尊厳勢いというものはどのようにして自分が持てるか、理由は何ということなんですよ。権威から尊厳勢いね、これは聞いた見言葉を覚えている、テクニックだよね、覚えている、覚えた見言葉を思い巡らした、テピリンは暗記するために宣言したよね、思い巡らすということですよ。次は 外なることと内なること両方が一緒じゃなければならない、ね、思い巡らす、その思い巡らした言葉が初めてこの自分のこの心という、ね、蔵に収まるんです。蔵に収まったこの言葉が、ね、自分が必要な時にここから取り出すものではない。言葉はね、本当にこの時間と空間を選ぶんですよ、言葉自身が。だからよく言ってるでしょ、タイマシスペーサーシ、ね、言葉自身がこの時間この空間に私は現れた、それを願っているんですよ。それで目の前にあることが起きた時に、予期せぬことが起きた時に、それが自分のことでもいいですよ、それが他人のことでもいいですよ、それが起きた時にこの心の蔵の中に収めておいた言葉が今の時代、今のこの空間に出ていき、そしてね、奇跡、印、不思議、これを起こしたい、これがね、この2つの言葉のプロセスなんです。これを分からないでやっちゃうとどうなるかって言ったらね、神様じゃなく自分が権威した威力、尊厳、勢いを持ったものになってしまう。自分が奇跡、印、不思議を、ね、起こした人になってしまう。で、この2つの言葉の実態をなんで主が私たちに与えてくださったかって言ったらね、世の人が神が生きておられるということを知らないので、私たちが話をして御言葉を明かしして、神をいくら私たちが伝えても信じようとしないんです。信じようとしないので、今彼らが言っていることは本当だよということを証明するために何をするかって言ったら、私たちが御言葉を宣言したところで、その必要な奇跡、印、不思議、これが起きるように主の全能なる力がそこに及ぶんですね。なんで最終的に神をね、神の力による奇跡、印、不思議を見て、主が生きておられることを知り、そして主を信じる人をね、主が増やし、そしてそれを弟子にしていくためにそれが必要だからなんです。だから準備する側として私たちは何をしなければならないかといったら、御言葉を聞いて内容を理解して、そして思い巡らして、自分のこのね、心という蔵の中に収める。で、収めといった言葉を自分が、あ、明日この言葉使おうということではなくて、収めておいた言葉自身が、初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であったでしょ。私たちが取り出して使うという私たちの主権なんですよ。じゃないね、主権は神にあるんです。だから私たちは収めておけば、神ご自身が明日何時にどこそこの場所で私は現れたいということで、神ご自身が計画してるんです。現れる時間と場所で、そこに私たちは何もわからないでそこに行く、行った時に目の前にある人がね、行って、その人が問題を抱えている、もうその人が病気にかかっている、その人が悪霊に疲れている、その時その人をパッと見た時に、私のこの蔵の中に収めておいた神ね、御言葉だよね、御言葉自身がしたいことを私たちの言葉を通して口を通してバンと宣言するんですよ。例えばイエスの皆に出てきて、イエスの皆に癒されよね、イエスの皆によってとか、これはその時に神様自身がやることであって、私たちが選び抜いて、あ、この言葉足そう足そうということをしてはならない。私がね、通訳をしてあげないんです。もう本当に通訳、声の通訳をするけど、もう悪いです、韓国の先生の通訳をしたくない。なんでそうだったかしたらね、
強くすると本当に失礼ながらどんなことが起きるかって言ったら、集会の後暗唱して回るんですけど、暗唱するときに私は分かるんですよ。次の人にはこの御言葉出す、次の人にはこの御言葉ね、神様じゃないんですよ。だからなんでそうなるの、それは御言葉のプロセスが分からない。これからは私たちがやらなければならない、私たちがやらなければならないから、正確にしてそれしなきゃいけないんです。結局は イエス様を信じるようにするために必要な、ね、恵みとして奇跡、印、不思議、それが起きるんですけれど、ね、それを預かっている人たちに主が言ったのが、エルサレムで主の御霊が来るまでその場所を離れないでくださいと。御霊が来るということで、御霊は天地から威力、尊厳、勢い、見える世界において働く力、それで来る御霊と、もう一つは神の霊がその人の上にとどまりって、聖書に主が言わんとしている言葉を全部書き記したって書いてある。だから御言葉を与えるね、的確に必要な御言葉を与える聖霊、その御言葉が宣言された時に働いて快適に、ね、癒されたとか追い出されたとか祝福されたとか、そういうことを、ね、するこの働き、これはね、見える働きと見えない働きってセットなんです。だから皆さんも本当にその主の働きの中に加わっていかなきゃいけないんですよ、ね、教会が今度、成田にできた時に、本当に皆さんが初代教会に行ったその、ね、その主の働き人たちのように、ね、皆さんが祈った時にもう悪霊が追い出されて、皆さんが祈った時に、ね、人が癒されて、皆さんの口から出た知恵の言葉が人の問題を解決したり、そのような状況になっていかなきゃいけないんですね。イエス様の働きはね、誰か一人の、ね、特許みたいにやっちゃいけない、みんながしなきゃいけないです。みんながしなきゃいけない。だから今回皆さんがこの両方のこの言葉のプロセスをしっかりと理解して、そしてこの思い巡らすということが、ね、テクニして覚える、そして思い巡らすことによってね、神様の快適な力を表す御言葉の宣言ができるということをしっかりと覚えて、今テピリンしてますよね。テピリンしているんだけど、テピリンしている言葉の中で特別にこう浮かぶ言葉があるはずなんですよ。その浮かんだ言葉を皆さんね、寝所に行って寝る前にもったいないから思い巡らしてください。この言葉ね、この言葉のもうはっきりとした意味を私に教えてください。この言葉を通して、主よ、あなたがこう織りなしたい世界を私に教えてください、ね、私にその力を与えてください。そういうことをすることによって、皆さん自身を通して現れる主の働きが大きくなっていく。勉強するときに同じスタートラインに立つんですよね。進学校に行っても勉強するときに同じスタートラインに立って、で同じ授業を受けるんですよ。受けるんだけど、なんでそのスタートラインに立ったみんなと、差がついてしまうかって言ったら、みんなは勉強するとき一生懸命勉強するんですよ、ね、テペリンと同じだ、一生懸命覚えるということなんだけど、夜帰ってから思い巡らすっていうことをしない。で私はね、夜帰ってから思い巡らしている時間が十分じゃないというのに私は耐えられない。 だからもうその思い巡らす時間のそのね邪魔されない時間が本当に欲しいから、何をするかって言ったらもうとにかく家のもの入っていってほしい。で自分の時間をそのまま持って、その中でその自分がね本当に知りたい言葉を思い巡らせて、でそれをずっと私は蓄えているので、どうなったかって言ったらね、同じスタートラインで勉強してもね、次の授業の時には先生が言って教えてないことまでも私は例によって教えられてしまう。だからね、いつの間にかあの私の方がいつも前に行った。で何なんだろうって、何が違うんだろう、それをね知ったのが本当につい最近なんです。うすうすはしていたんだけど、はっきりしたのが、あ、彼らは勉強は一生懸命したんだけど、思い巡らす時間がほとんどない。私はもう思い巡らさないと耐えられないから、ずっと思い巡らしてきたので、思い巡らしたことによって高さ広さ深さが違うんです。次の授業を受けた時には、彼らは1しか学んでない時に、私はもうそこでも3も学んでも10も学んだり、そういうことができた。だから、言った言葉、言った言葉がこう実現されるその率が非常に高い。皆さんにやってください。思い巡らすっていうことをしないで手ピリにだけをしてたら、皆さんはね、神様が今必要としているその力、権威、力、威力、尊厳、勢いね、そして奇跡、印、不思議、それを行う力は来ない。必ず思い巡らすことによってそれを腹に収める皆さんでありますように、イエス・キリストの御名によって祝福します。アーメン。
聖霊を与えられるまでイエス様は都にとどまって約束されたものを待ちなさいと言ったんですけども、ただ待つんじゃないですね、私たち今世界情勢的に待ちの期間ではあります。ただ待つんではありません。思い巡らしが必要なんですね。イエス様は糸高きところから力が散られるまでは都にとどまっていなさいと言ったんですけども、この都、ギリシャ語ではポリスですね、聞いたことあるかと思います。ポリス、このポリスは特に城壁があって外敵から身を守るという機能がある大きな機能的な町のことをポリスというんですけども、ですから私たちは聖霊が与えられるまでしっかりと待つんですが、しっかりと私たちはこのエクレシアという囲い、このポリス、外敵から身を守る機能を持ったこのエクレシアの中でしっかりと私たちはチェフィリンをし続けていくべきなんですね。何をし続けていくべきか、この52節53節に見ますと、彼らは非常な喜びを抱いてエルサレムに帰り、いつも宮にいて神を褒めたたえていたと、ありますね。ですからただ待つんじゃないんですよ。非常な喜びを抱きながらいつも宮にいて、そして神を褒めたたえているべきなんです。ちなみにこの褒めたたえる、これヘブライ語ではテヒラと言います。テヒラ、ハヒフエホの、そちらの発音です。テピリン、これは、よりピに近い発音なんですね。でそれで、祈り、使徒の働きの方を見ますと、彼らただ待ってるんではない、共に心を合わせて祈りに専念していたと書いてあります。祈りに専念していた。で祈り、これヘブライ語ではテフィラーと言います。テフィラー、テフィラーは賛美、テフィラーは祈り。でこのテフィラーの複数形がチェフィリン、祈り、これ元々の意味はこの御言葉を思い巡らして御言葉を宣言する、ちょうどヌアテアクレシアが、この後、毎週ケンジロクを、1章から22章まで、宣言しますね。あれがまさに、テフィラーです。テフィラー、祈り、祈りのもともとは、自分勝手の言葉を並べるのではなく、御言葉を、御言葉に自分の感情、自分の信仰を混ぜ込んで宣言すること、これがもともとの祈りで、ユダヤ人それをやってるんです。このテフィラ、これをですからこの御聖霊が糸高きところから与えられるまで都に しかし城壁付きのその囲いの交わりの中で集まって、そこでひたすら御言葉を演奏して熱唱していたんですね。御言葉を口で宣言し、御言葉を宣言した言葉を耳で聞いて、そしてその内容を思い巡らして、ハムハムハムハム反芻していたんです。これがこの聖霊が与えられるまでの、その私たちがなすべきこと、また待つその時の心構えであるべきなんです。
皆さんもね、刑事録の方を宣言していきながら、皆さんの中にも、ね、自分が刑事録を宣言していて、自分が本当に気に入ってすごく気になる言葉を22節だった、だけど他の人が宣言するときに、その人の言葉がね、ポーンと矢が放たれたように来るときがあるんですよ。その人が言ったこと、それによってね、悟しが与えられる。だからこの共にということは何がいいかって言ったら、ユダヤ人はチョンゼウだね。韓国日本ということは、2人がいると1人自分のライバルがいる、3人がいたら2人ライバルがいるという、ユダヤ人の感覚はどうかって言ったらね、1人だった時に一番弱い、2人だとその人が持っているものを自分もいただくから、ね、力が倍になる、3人だから3倍になる、4人だから4倍になる。なんでそういうことを彼らは確信をするかって言ったらね、例えば今の教育だと、私が知っている問題を他の人が知っていたら、ね、同点になっちゃうでしょ、そういうことでしょ。そういうユダヤ人はユダヤ人同士の教師はしない。だからユダヤ人はどうなってるかって言ったらね、 A 君 B 君 C 君 D 君が持っていることを、ね、自分は3つ知らなかったんだけど B と C と D が知ってくれたことによって、 B、C、D が持っているものまでも自分がいただいちゃう。そして自分の力が4倍になった。それでこの4倍の力で世に勝つということなんです、ね、だから皆さんにも主がね、うすうすそれを今やってくださっているのが、ハージクサリンが、ね、御言葉をパーッと宣言した時に、ある御言葉を宣言してドンと、はっ、それってそういう意味だったんだ、ね、そういうのが来る。それ何で来るかって言ったらね、一人一人が思い巡らしていって、そして一人一人が感動している箇所が全部違うんです。でその感動している箇所が全部違う。で感動している箇所は自然と思い巡らすようになってて、他の箇所を読む時と違った感覚で宣言しちゃう。そうするとそれが他の人には矢を放ったようにね、その感動がこうやっていくわけなんですね。だから今みんなでやっていること、それとして皆さんの中に与えられている主のこの素晴らしい感覚、そして霊性そのものが宣言した御言葉を通して移っていく、移っていく。でその移っていってね、一人一人の分が全部移っていくとのどうなるか、来た時は一つだったのに帰る時は四になる。テピリンのね、二部礼拝が終わった後にテピリンを宣言する、みんな残ったね、テピにやってる人たちは宣言するんだけど、そのテピに宣言するときにね、もう奥義が開かれてる、素晴らしいの、ね、恋愛の時に泣かなかったものが泣くんだ、ね、でこの間はね、見たらね、しばらく泣いてましたよ、その人。だから全然違う世界なんですよ、これ開く世界。だからペンテコステの前にしてね、今回の主が私たちにプレゼントしてくださったこのね、福音を述べ伝えるために必要な権威、力、威力、尊厳、勢いね、プラスね、この神様の奇跡、印、不思議、これは主がね、私たちに福音を述べ伝えやすいように与えてくださった、残してくださったものなんですよ。だからもうそれはもう私たちにあるのね、あるから私たちがするべきことは何が残っているかって、この2つの言葉を関わり合い、
これを理解して理解して、あとはそれを信頼してね、自分のこの腹という、ね、蔵の中に、ね、収めておく。そして御言葉は自分がね、あ、今日はこれ言おうかなということではなくて、御言葉自身がその場所に、そこにいる A さん B さん C さん D さん、に必要な言葉として御言葉がポンと出てくる、出ていて、そしてその御言葉が出てきた時に何が起きるかといったらね、快適世界に快適思い巡らすことによって、ね、見えない世界が動いているんです。動いているで、この見えない世界が動いた世界がここに収まった時に、これをまだパッと宣言すると、何、見える世界でそれが起きた。だからこのプロセスをしっかりと覚えて、ね、今もったいないから、もう、ね、自分に与えられている、すっごく何だか知らないけど、ずっと自分に思い巡らせてくる言葉があるはずなんです。皆さん、その言葉を寝る時もね、ただ寝ちゃいけない寝所について、その御言葉をずっと宣言しながら、ね、この言葉の意味をイエス様教えてください、テレ様教えてくださいと願いつつ、思い巡らしながら、ね、本当に安息する皆さんでありますように、イエスキリストの御名によって祝福します。アーメン。
ですから御言葉を宣言していると、その御言葉の中に自分となんかマッチする言葉があるんですよ。なんか合体するかのような、あるいは本当に矢が飛んできて刺さったかのような感覚を覚える言葉、もうなんか雷に打たれたかのような言葉、あるいはもう本当になんかそれを思い出すたびに涙が流れて、ね、もうチンとする、ね、そういった言葉、それがあるんですね。まあ、ちなみに私は具体的に神様から声をね、どこどこに行きなさいとか何々やりなさいとかそういうの聞けない人なんですけども、なんで私がパスターになったのか、ある見言葉があったんですね。第一サムエル記の方で、死を追いつけるでしょうか、あの略奪隊に追いつくことができるでしょうか、その言葉、本当に今更パスターになってもっていう思いがあって、でそれで、ね、けれどもその見言葉を思い巡らすと、本当になんかじわっと涙が出て心が、ね、感動するんですね。で死を、ね、行くべきでしょうかって、私は行けっていうなんかそういう声が聞こえてくるのを期待したんですけども、全然声が聞こえてこなくてですね。でも心の中にそのじわっとした感動、それがずっとあったんですね。一晩中になっても行けっていう声は聞こえませんでした。けれどもただあるのはその感動で、ついに分かったんです。あ、この感動が答えじゃないか、神様が行けっていうことで感動させてくださってるんだから、だから行けっていうのが答えだ。だから何もその死の声を具体的に聞くとか幻見るとかじゃなくて、御言葉での感動で導くから、だから行きなさいっていう。でそれで、パスターは、御言葉を探して、でそれで感動が与えられた言葉を、ね、伝える、そういうことにして、今に至っておりますね。ですから、ね、この御言葉を読んでいく、あるところが光が与えられる、その言葉に心を留めていればいいんです。そして思い巡らして、何度も口で宣言して、そして、ね、夜寝る前に思い巡らして、そうこうしているうちにどんどんどんどん充電されていくんです。主の御業が、働くための充電、それがあるんですね。思い巡らせば思い巡らすほどその充電が、溜まっていて、そして、その主の時、主のタイミング、例えば、ある人とばったり出くわす、あるシチュエーションにばったりと出くわす、その時にそのずっと充電して再燃してきた言葉が、その主のタイミングとぶつかる時にボンと、主の御業が起こるんです。その時皆さんが、語り出す言葉、それ皆さんの、聖許可の言葉ではありません。聖霊様が語らせてくださるんです。そしてその聖霊様によって促されて語り出した言葉、これは決して間違えることはありません。間違えてしまうのは、主の御業を自分で自分の力で自分の知恵で、自分の計略でなそう、これ失敗するパターンです。サラ、失敗しました。なかなか自分に子供が、神様が約束の子供を与えられない、 でそれで焦って、そうだハガルを通して今神様は技がなるじゃないかって自分で考えて、やってしまった。結果本当に苦々しい結果を残しました。サウル王も、そうです。サウル王はサムエルから、私が来るまで待ちなさい、父は父の宮が起こるからってのを彼は待ちきれずに自分で勝手になんか儀式めいたことをして、でそれで、サムエルに、もうこれはですね、せっかくもう少しであなたの王国が確立したのにあなたはそれを台無しにした。サムエルはそれで去っていってしまいました。だから主が、ね、待ちなさい、都にとどまっていなさいと言われたからにはしっかりととどまり続けているべきです。自分で、ね、勝手なことをするのではなくとどまり続けて、そして何をするべきか、自分で計略を蓄えるんじゃないんです。御言葉を蓄えて、御言葉を思い巡らして、そして意図高き方からのその、ね、矢のように飛んでくるその御言葉、それを待つんです。そして、ね、それをじっくりと待って、そしてどんどんどんどん口ずさんで宣言していけばいくほど充電が溜まっていって、そして主のタイミング、主の時にバンと、ね、それがなるんですね。で、この間木曜日海先生が、ね、言ってました。言葉には3種類あるって、まず思いの中にある言葉、それから、ね、態度に出てくるという言葉、態度という言葉、それから、ね、この口笛から発せられて実際に皆様が聞く、その言葉、その3つがありますけれども、その中で一番重要なのは思いの中にある言葉だということですね。私たちこの人間は言ってみれば袋のようなものです。器のようなものです。何かを入れる器、何を入れる器か、言葉を入れる器のようなものなんですね。この器の中に言葉を人は抱えてきます。お母さんの中からおぎゃって生まれ出た時から言葉をずっと、ね、蓄えていきます。本当にユダヤ人、本当に羨ましいなと思うのが、お母さんのお腹の中にいた時からその、赤ちゃんずっと母親のその宣言するチェフィンの言葉をずっと、ね、蓄えてきて、だから生まれてきた時はもう本当にすごい、ね、神の子供のような、子供なんですね。お母さんのお腹の中から、ね、いさかいとか嘘とかテレビからの雑音とか、それを、蓄えてきた赤ちゃんは、ね、生まれてきたから来てから、ちょっと秩序がない子になってしまうんですね。ですから私たち人間はみんな、ね、言葉です。言葉を蓄える袋のようなものです。そしてこの、ね、この思いの中に、ね、蓄えてきた言葉、あるいは表層意識に出てこない言葉、それが根源となって私たちの、ね、頭になんか言葉がずっと全国掲示板に流れてるんですね。ある人は韓国語で流れ、ある人は日本語で流れ、ある人は、ね、綺麗な言葉が流れ、ある人は汚い言葉が流れます。でこの表層意識に出てくる言葉、思いの中に巡らしている言葉、これが表情に出るんですね。あるいは態度に出ます。特にびっくりした時とか、あるいは、ね、とても怒った時とか、なんか感情的になった時にポロッとその袋の中に蓄えた言葉が出てきやすいんですね。考える暇があると嘘、偽りの言葉を、ね、つくろいの言葉が、ね、出てくることがあるんですけど、しかし、ね、人は、ね、なんか急な時にポロッと、ね、その本性が出てくるものです。ですからその内から出てくる言葉、ね、これこの心の蔵の中に、ね、この心の倉庫の中身をガラッと変える必要があります。それまで蓄えてきた言葉、ね、赤ちゃんの時から子供時代から蓄えてきた言葉、あるいは何か、ね、とてつもない経験によって、ね、傷ついてしまった、ね、そういった時に受けた言葉、その諸々の言葉、これですね、塗り替え可能です。絶対的に強い御言葉、世界を創造した言葉、神の言葉、これを蓄えることによってその傷ついてしまったこと、自分の心の内にある言葉、また汚い言葉、それがどんどんと塗り替えられていくんですね。
あのね、テフィリンのね、素晴らしさ、もうそれはもう本当に無限大です。ですけど、テフィリンによって素晴らしいところがね、忌まわしくなることもあるわけなんですね。で、その、あの、大々的なその あの、証人がいるんですね。パリサヤ人です。立法学者。ヘペリによって彼らはね、あの人に教えることはもう本当にもう十分の十分の十分できました。人に教えることはどれだけ事細かいかって言ったらね、ハルサリ、ね、ブヨ、ブヨの大きさの10分の1が分けられるくらい事細かく教えることができる。で、人に教えて、人が自分が教えたことをやってるかやってないかって見守る、ね、見守る、確認するのは事細かくても悪どいくらい。だけど、ね、思い巡らしがなかったのでどうなったかって言ったらね、主はこう言った、白塗りの墓って言った。お前たち、お前たちの中はね、うじが湧いてるって言った、ね、見事を垂れるようにしている人たちに言ったことなんです。見事を垂れるようにしている、思い巡らしがないから自分は実践しない。そんで思い巡らししかないから、思い巡らしって事細かく暗記した言葉を人に当てはめて先生になって教える教える教えるばかり。だからイエス様も言った、先生になるな、ね、先生になるなっていうこの言葉をね、間違って理解してしまう。牧師になっちゃいけないみたいな、違うんですよ。しもべになりなさいって言って、ね、先生になったらいつも教えっぱなし、教えっぱなしで自分実践しない、ね、自分の利益とあれば、ね、あの教える時は、ね、分野の10分の1まで教える癖して、ね、自分の利益になることは不正なラクダ一頭の人飲み込んでしまう。そういう忌まわしいことをしたのに、嫌だ、バリサイ人たちが言っている、リポガスたちが言っていることをよく聞きなさい、よく聞きなさい。でも行いはするな。彼らがやってることは真似ではない。よく聞きなさいと言ったのはね、ほど細かく教えるからなのに実践はしないということで、彼らの行いは真似だなと言って、教えっぱなしで自分が実践しない人はどういう人、思い巡らすことがない人だって私言いましたよね。思い巡らしがない人は、ね、教えっぱなしで自分の身において起きることは不正を働くんです。だから主が言ったのは白塗りの墓、言葉は立派なんですん、だけど中にはお前たちの中にウジが湧いていると言ったんです。ウジはね、金曜日のメッセージの中で、民数記が語られたんですけど、そこにあのウジがね、あの民数記の中のその言葉の関連言葉でウジが出てくる。横島なもの、ね、横島なものがね、地獄に行った時にウジにずっとやられる、そういうことがはっきりと分かります。ね、横島なもの、あの人物ことに対して、お金に対して、何に対して、ね、横島、欲心でね。ね、横島な心がいっぱいで、それが人のものでも何でも手出して全部ね、でそういう人たちが地獄にいた時に、その永遠に死なない氏によってずっと食い物にされるということが分かりました。だから皆さんが本当にね、まず自分を清くすることなんですよ。自分を清く保つことで、清く保つこと、それと御言葉を伝えたり、清く保つ一番の方法は何かって言ったらね、御言葉を伝えたり、ね、御業を行ったりすると恥ずかしいこと大体はできない。私の体験上、ね、すごい喧嘩、もう人にね、私はね、突っかかる名人だったし、もう喧嘩したら絶対負けない、そういう人だったんだけど、イエス様信じたらね、そういうのが一番恥ずかしかった。イエス様を信じて一番恥ずかしいことはそれだったの。だからイエス様の仕事をすればするほど、この公において自分をイエス様のね、働き人として自分を立てば立つほど恥ずかしいことはどんどんできなくなる。イエス様できないように、あんた 教会であんなに綺麗に賛美しといてガーってあっこそれだよダメだよ、もう私たち自身にこうね、あの罪病を置いちゃうんですよ。主恥ずかしくてそういうこと絶対できないよ。それで清さを保っているようにしてくださる、これがあの主のなさる技なんですね。本当にあの天性与えられた時に主が言ったのは、死人も蘇るくらいの力を持つ働き人の集団になれてた。それはできるんだ。でもう最近すごくあのこう私思い返す、ね、ことが多いんですけど、あだからできるって言ってたんだっていうのはすごくわかるんですよ。いいですか、今年中に本当にね、うん、私たちがこう、ある場所にこう立っているだけでも、立っているだけでも、もう悪霊に疲れた人がもう解放されるまでの、その本当に整えられたこの初代教会において主がなされたその技の、この今年の主人公となりますように、今年の主人公となりますように、イエス様の皆によって祝福します。
アメン。アメン。イエス様になれます。
アメン。
アメン。皆さんが御言葉を本当に喜び楽しんで皆さん取り入れてるからですね。ですから何か牧師先生とかパスターとか、ね、そういう人が特別な人じゃなくて、本当に主はエクレシア一同一人一人がキリストの体の各部分器官ですから、一人でも欠けると本当に損失なんです。ですから皆さん一人一人が本当にこの御言葉をそれぞれ、ね、与える、ね、矢のように刺さる言葉それぞれ違うかと思います。それは皆さん一人一人役割が主から与えられているからですね。皆さんに与えられた役割を、ね、これ御言葉を皆さんがしっかりと思い巡らして思い巡らしているうちに、どんどんとその皆さんに対するエネルギーが、主の働きがボッと起きる、そのエネルギーがどんどん溜まっていきます。そして本当にもし自分の中に苦々しい思い心がまだあるとするならば、それ御言葉で塗り消していきましょう。皆さんがチェリーにして健全な主の言葉を思い巡らして思い巡らして得た平安、これ決して何者も奪うことができない平安です。どんな人を前にしても、どんな状況を前にしても、本当にその普段から蓄えられてきた御言葉が皆さんを先導して、皆さんを守りガードし、皆さんに力を与えてくださるので、ですから神様の言葉は霊ですから、霊が皆さんの霊とチェフィンすることによって結びついてくっついて、そして皆さんをして栄光の主の働きとどうなっていくことは、させることができるんです。今本当に、ね、コロナの時代です。ですから今特にするべきことは支援一辺にあると、昼も夜もその教えを口ずさむ、
人
は水路のそばに植わった木のように時が来れば実を実って、その葉は枯れない、その人は何をしても栄える、その御言葉の通りにこの時代になっていく皆さんでありますように、イエス様の名前の聖祝をいたします。
アメン。
アメン。
では今から本当に今テフィンをして私たちは覚えています。それを思い巡らす段階に私たちが今日から突入します。その思い巡らすことによってこのね、時間と空間を決めて現れる主の働き人になって、そしてその主の働きに加わっていきたいと思います。では主の皆を呼びましょう。せーの、主よ主よ主よ。
まさす御言葉によって練り清められ神の子とされていきますように、主よ、私たちの中に苦々しい思い、また主よ、良くない言葉、それがあるとするならば御言葉によってそれを練り消して、そして積極的な祝福の言葉、それが豊かに充満する私たちのこの内側でありますように、そして御言葉を通して私たちが今整えられて、主よ、これから主よ、私たちが入っていくべきその新たな時代、主よ、その中において本当に力強い栄光の働き人とならせてくださるように、若者たちをあなたが祝福しなさい、若者たちを主次世代の主人公となってください。そのために今テビン教育をなされておることを感謝いたします。私もテビンしております。主よ、今この聖霊充満を待ち望むこの時、しっかりと主よ、このポリス、この御言葉の囲い、城壁に囲われた中で養われ、そしてあなたの御言葉をよく思い巡らせて、そしてますます充電していきますように。そしてその充電がたまりたまった時にバンと死をあと宮坂がなされますように、どうかよろしくお願いいたします。今日もこの御言葉を通して我々に養ってくださったことを感謝して、我々の主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。
アーメン。
それでは409番を持って死をまたたえたいと思います。あなたを愛し、あなたの下へ求め、あなたに期待しているこの一人一人です。どうぞあなたがこの一人一人豊かに報いてくださるように、御言葉を
宣言し思い巡らし、そして本当に啓示録を1章から22章まで毎週宣言する、そのようなエクレシア本当にこの日本にあることを感謝いたします。どうかこの時代の主人公となって、その思い巡らした御言葉、それが主よやがて爆弾となってこの暗闇を打ち壊し、悪魔サタンを打ち壊し、その技を破壊し、そしてイエス様の命を豊かにはびこらせるこのエクレシア一同でありますように、子供たち一同でありますように、主よどうかこのコロナの時代しっかりと主よこの囲いの中で養われ囲われ、御言葉を思い巡らして、そして力を蓄えるこの時とならせてくださるように、主よ本当にビジネスや事業そのもろもろこれからどうしようというその不安、それらは主よ外にありますが、しかし我が霊のうちは 安泰であることを感謝いたします。あなたが主よ必ず導いてくださいます。主よ我が水路のそばに乗った木であることを感謝いたします。御言葉を思い巡らしています。昼も夜も巡らしております。それゆえにこの一人一人が本当に祝福されていることを感謝いたします。どうかさらにそのような交わりが広がっていきますように、主よ本当に教会が力強くされていきますように、聖霊充満を与えていきますように、一人一人がますます力にあふれ、そして主よ本当に死人さえもよみがえる、そのような一人一人働き人であります。主よあなたに期待いたします。どうかこれから始まる週間あなたが導いてくださり、主よ仕事においても事業においても学業においても本当によりすぐりのものとなっていく一人一人でありますように、主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。それではお聞きください。主の祈りを賛美とします。
祝福しあなたを守られますように、主が御顔をあなたに照らしあなたを恵まれますように、主が御顔をあなたに向けあなたに平安を与えられますように、主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。
Hallelujah.